皆様おはようございます。公明党の秋山泉です。これより通告に従いまして一般質問を行いますのでよろしくお願いいたします。子宮がんは子宮に発生する悪性腫瘍ですが、それには2つの種類があります。子宮の入り口の部分、子宮頸部にできる子宮頸がんと、子宮の奥の部分である子宮体部にできる子宮体がんです。今回は子宮頸がんの予防について質問をさせていただきます。子宮頸がんはヒトパピローマウイルス HPV の感染が関連しています。 HPV は子宮頸がんを引き起こすウイルスですが、HPV 感染者のほとんどは一貫性の感染で、2年から3年以内に感染が自然消滅をします。ごく一部で感染が持続し、数年から数十年の長い時間をかけて上皮内がんを経て子宮頸がんになります。上皮内がんとは、がんが上皮の中にとどまっている状態です。軽度の全がん病変の 80% はがんに進展せず、一部は自然になくなり、早期の子宮頸がんでは自覚症状がほとんどありません。子宮頸がんの統計的な特徴は、比較的若い年代から発症する点で、20代後半から罹患者が増え始め、また全がん病変と呼ばれる上皮内がんを含めると20代前半から急激に増加することが分かっています。日本では毎年約1万人の女性が子宮頸がんに罹患しますが、上皮内がんを含めるとその数は約3万5000人に上り、約3000人の方が命を落とし、死亡率は特に40代以下で高まっています。また命は助かったとしても、手術によって妊娠ができなくなることも少なくありません。では諸外国の状況はというと、 HPV ワクチン接種を早期に取り入れたオーストラリア、イギリス、アメリカ、北欧では HPV 感染や全がん病変の発生が優位に低下していることが報告されています。またこれらの国々ではワクチン接種世代と同じ世代でワクチンを接種していない人の HPV 感染も低下していることです。 WHO が2019年5月に公表した資料では、1、予防接種の普及、2、検診受診の増加、3、罹患後のケアの充実に国が介入する、それらのことで子宮頸がんが排除できる可能性を示しています。しかしながら予防接種の普及については、国内において2013年4月に HPV ワクチンの定期接種が開始されましたが、接種後に重篤な症状を含む副反応疑いの事例が報告されました。そのため同6月には適切な情報提供ができるまでの間、各自治体から対象者への積極的な勧奨は行わないこととなりました。子宮頸がん罹患者は若年化し、死亡者も増えています。予防接種の有効性は多くの研究で報告されていますが、国内においてはたとえわずかな確率であってもリスクを負わせる不安は大きく、接種すべきかどうかの判断に迷うといった声が大きいです。というのであれば検診を受けるのが望ましい。ところが現在子宮頸がん検診率は上昇傾向にあるものの、 42.1% と諸外国に比べても低い状況です。 イギリスは 78.1%、 スウェーデンは 81.4%、 オーストラリアは 57.3%、 ドイツは 52.8%、 スウェーデンは 81.4%、 オーストラリアが 57.3%、 ドイツは 52.8%、 フランスは 75.4%、 そしてアメリカは 84.5% となっています。これらのことを踏まえ質問を行います。まず検診率の推移をお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、牛久市の子宮頸がん検診の受診者数及び受診率は平成30年度が3256人で 9.20%、 令和元年度が3209人で 9.03%、 令和2年度が3101人で 8.72% と減少傾向となっています。対象者は牛久市の20歳以上の女性ですが、受診者数については市の女性を受けられる利用券で検診を受けた方のみとなっており、職域や個人で検診を受けている方の数は把握ができない状況です。なお令和2年度に実施した健康実態調査では、子宮頸がんを1、2年ごとに受けていると回答した方が 33% でした。平成27年度の前回調査では 30.8% でしたので、若干ではありますが検診受診率は上昇した結果となっています。以上です。
秋山泉議員。はい、
厚生労働省ではがん検診の受診率を 50% 以上とすることを目標にがん検診を推進しています。ただ今のご答弁では正確な受診率は把握できないとのことですが、正確な数が分からなくては明確に手を打つことはできません。例えば20歳以上の女性対象にアンケートを実施してみてはいかがでしょうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、全体数の把握のためにアンケートを取り入れてはどうかということなんですけれども、実は十数年前に実施場所をどこで皆さんががん検診を受けているかというのを、子宮がんに限らずがん検診をどこで受けているかという調査を実施した経緯がございます。でそちらにつきましては数年続けたんですが、回答率が非常に低く、本当に1割程度しか返信がなかったというような現状がございます。ただ、今前ははがき等で返信用のハガキ等で実施をしてたんですけれども、今後につきましては他のがん検診も含めて皆さんがどこで受けているのかどうかというようなところ、回答率が高くなるような工夫も含めて検討してまいりたいと思います。以上です。
秋山泉議員。
はい、ありがとうございます。それではいろいろ工夫、手を変え品を変え、大変だと思いますが正確な数の把握に努めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先ほども述べましたように、子宮頸がんは上皮内がんを含めると20代前半から罹患者が増えます。子宮頸がん検診は20歳から受診の対象になっているにもかかわらず、検診受診率はわずか若い方は 22.2% と非常に低い状況です。どのような手立てを講ずることで若い世代の女性の受診率を上げることができるのか、お考えをお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、若年者が子宮頸がんに罹患すると結婚、妊娠、出産に大きく影響し、心理面でも大きな負担が生じます。子宮頸がんは早期発見、早期治療により子宮を摘出せずに治療が期待できるため、若年者の受診率向上による早期発見は生活の質を保持するためにも重要であると認識しています。 しかし子宮頸がんの検査方法は妊娠や出産の経験のない20代の女性にとっては抵抗感が強いため、検診受診行動を促すためには検診の重要性を理解していただくための啓発普及と検診受診勧奨、検診を受けやすい体制づくりが重要と考えております。具体的な取り組みとしては、平成21年度より国の補助事業として21歳の方を対象に毎年無料クーポン券を送付しています。平成27、28年度には子宮がん検診と子宮がん講演会を組み合わせたヘルスアップデーを実施しました。平成29年度からは託児付き検診を実施し、乳幼児検診や子育て広場等で検診受診勧奨チラシの配布を行っております。令和2年度は子宮がんの健康講座を学生や日中勤務している方が参加できるよう夜間に開催し、健康講座の案内を子宮頸がんワクチン接種対象者である小学校6年生から高校1年生の女子に案内を同封いたしました。参加者の中には母親と一緒に高校生の参加も数組見られました。こういった取り組みの中で、牛久市における20代の受診率は平成30年度から令和2年度までの過去3年間において 2.93%、 3.73%、 5.42% と上昇傾向にあります。今後もより多くの方が関心を持つ広報内容や受けやすい検診体制の構築など、受診率向上に向け地道な取り組みを続けていくことが必要だと考えております。以上です。
秋山泉議員。
はい、今ご答弁いただいたように、数々の取り組みを実施されていらっしゃいます。しかしながらなかなか、大きな上昇には至らないというのが現状ではあります。今後も継続し、いろいろな取り組みの推進をお願いしたいと思います。島根県の子宮頸がん住民検診は1966年から開始されました。当時は車検診の細胞診でした。その後、子宮頸がんの原因がヒトパピローマウイルス HPV の持続感染であることが発見されて、自然死も解明され、さらに HPV 検査も安価で可能になったため、2007年に日本で初めて従来の細胞診に加えて子宮頸がん検診に HPV 検査を導入するモデル事業を実施しました。これは車検診の集団検診で受診できるようになったということです。そして翌年には規模を拡大し、県下の医療機関でも HPV 検査が受診できるようになりました。4年目の島根県では上皮内がんが倍増し、浸潤がんが半減しました。浸潤がんとは子宮の筋肉に浸潤し、さらに膣や子宮の周りの組織に及んだり、骨盤内のリンパ腺に転移する状態を言います。6年目の出雲市では若年受診率が約 70% にもなり、浸潤がんをほぼ撲滅できました。島根県の場合は細胞診に HPV 検査を組み合わせるという方法で実施をしています。しかし国立がん研究センターは有効性評価に基づく検診ガイドラインにおいて、細胞診と HPV 検査併用検査については推奨グレード C と評価をしています。これはたとえ HPV 検査によって陽性となったとしても、長い期間の追跡が必要となり、個人の不利益をもたらすということです。反対に単独の細胞診および HPV 検査を推奨グレー A と評価をしています。子宮頸がんは数年から数十年の月日を経てなります。単独の HPV 検査の対象の年齢を区切り、例えば30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳とし、 無料クーポンを配布してはいかがでしょうか。ご所見をお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。 HPV 検査は子宮頸部の細胞を採取し HPV DNA を検出することで感染の有無を調べる検査となります。 HPV 単独検査は検診としての実施を推奨する推奨グレード A となっておりますが、陽性者に対する長期の追跡を含む制度管理体制の構築が前提となっております。 HPV 検査は出雲市の例から若年層の検診受診者数を増やすことが期待され、検診の間隔を2から3倍に延長することが可能であり、費用の削減等にも有効性があることは認識しております。しかしながら HPV 検査を実施する課題として、陽性者に対する治療法がなく経過観察が必要となるため、陽性者に対する長期の追跡を含む制度管理が必要となりますが、茨城県内ではまだその体制ができておらず、市単独での実施は困難な状況にあります。茨城県は平成28-29年度に補助事業として HPV 検査を一時取り入れ、小美玉市、常総市、水戸市の3市が導入し、現在も実施しております。3市とも受診率向上を目的に導入しましたが、現在の受診率向上の効果は見られておりません。今後の県の取り組みについて確認したところ、3市が5年間実施したあたりで評価を行い、先進地である島根県の評価結果等を調査研究し、県の指針への導入を検討していくとのことでした。市といたしましては県の実施指針を基本とし、実施にあたっては具体的に先進的な取り組みの市町村の状況や検査機関専門医等の意見を参考に調査研究してまいりたいと考えております。以上です。
秋山泉議員。
はい。まあ、HPV 検査を導入したからといって、まあ、受診率向上に直ちに結びつくとは私も思ってはいません。まあ、効果が見られないのであれば、効果が現れるよう独自に、まあ、国や県とは言わず独自に出雲市の事例や先進的な市町村の事例を、まあ、調査研究する必要があると思います。まあ、ヒトパピローマウイルスに感染をし陽性が出た場合、まあ、先ほど部長の方から治療法がない、また経過観察が必要というお話がありましたけれども、やはり女性としてもし陽性に出た時には、あ、毎年検査を受けよう、まあ、そういうふうに思うのではないかなと私は思います。まあ、これがまあ検診率を上げる、まあ、一つのきっかけにもなると思います。まあ、そのために私は無料クーポンの配布というふうに今回訴えさせていただきました。再度ご答弁をお願いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。HPV の無料券の無料クーポンの配布ということに関しましては、こちらにつきましては繰り返しになりますが、長期の追跡を含む制度管理の体制がまだできておりませんので、そちらが整い次第、まあ、県内での体制が整ったという条件付きになりますが、そういったものが整いましたら、そういったクーポン券についても受診率を上げるために検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
秋山泉議員。
はい。そうしましたら市の方からもぜひとも県の方に訴えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。続きまして2021年1月7日、まあ、本年ですね、まあ、国立がん研究センターなどの研究チームが世界初の例として2名の小児患者の肺がんが母親の子宮頸がんの移行により発生したものであることが明らかになったと、そのように発表をいたしました。子どもは出産直後に泣くことで呼吸を開始しますが、その際には羊水を吸い込みます。今回の2つの症例では、母親の子宮頸がんのがん細胞が 混ざった羊水を吸い込んだことで、がん細胞が卵子の肺に移行し、肺がんを発症したと考えられます。この例は2組あり、いずれも肺がんを発症したのは男児です。1組目の男児は免疫療法で治療でき、2組目の男児は手術で肺がんを切除しました。しかし、母親2人は出産後や出産時に子宮頸がんと診断され、その後亡くなりました。同センター中央病院の小児腫瘍科長は、小児の肺がん患者は100万人に1人もいない上、極めて稀な例だと説明した上で、母親の子宮頸がんの発症を予防することが重要であると、そのように訴えています。本誌におきましては、妊娠届時に母子健康手帳と一緒に、妊婦一般健康審査受診票14枚と、産婦健康審査受診票2枚を発行しています。これは県内協力医療機関、助産所で妊産婦健診を受ける際に市から補助を受けられます。最初の健診の際は多くの検査項目があり、その中に子宮頸がんの検査も含まれています。しかし、病院や妊婦さんの健康状態によっては、補助範囲を超えて実費で賄う場合もあると伺いました。そのようなケースがあるということであれば、安心して検査が受けられるよう、実費で支払うことがないよう、全額補助すべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。妊婦の初回検診では、子宮頸がん検査のほかに、基本的な健康診査、血液検査、腹部超音波検査、ヒト T 細胞白血病ウイルス1型抗体検査の5項目を行います。これらの検診費用の助成については、茨城県と県医師会が協議の上、妊婦検診委託料の上限金額を決定しており、令和2年度は委託料の見直しにより、初回妊婦検診料は2万550円に値上げされ、牛久市を含む近隣市町村はこの上限額で助成を行っております。初回妊婦検診は子宮頸がんを含む基本5項目以外に個別にその他の検査が必要となるケースもあり、検診の単価は保険適用外の自由診療のため一律ではなく、それぞれの医療機関が個別に設定していることから、初回妊婦検診における自己負担は3000円から1万円程度発生している現状です。妊産婦の検診補助は妊婦検診14回、産婦検診2回の計16回で合計11万2150円を上限に補助を行っております。初回妊婦検診における子宮頸がんを含めた基本5項目の無料化につきましては、初回にかかる費用の詳細や妊産婦一般健康審査受診券の利用状況により、利用状況等により加算については検討してまいります。また現状で令和2年度の出生数は488人と初めて500人を割り、少子化が進行しております。特に高額となる初回妊婦検診にかかる費用の補助金額については、経済的支援として出生数増加の一助につながる可能性もありますので、近隣市町村の状況等を踏まえ今後調査研究してまいりたいと考えております。以上です。
秋山泉議員。
はい、前向きなご答弁を部長の方から頂戴いたしました。まあ、妊婦さんが安心して子どもを産めるように、また何卒よろしくお願いいたします。それでは最後に、教育現場においてのがん教育の充実についてお伺いをいたします。国民の死因1位であるがんをめぐって、新学習指導要領に基づき、中学校では今年度から保健体育の教科書が改訂されるなど、 がん教育が本格的に始まりました。生涯で日本人ががんになる確率は男性で 65.5%、 女性で 50.2% と2人に1人以上の割合で罹患をします。また年間約38万人の死亡者数は人口10万人あたりで米国の2倍、1990年代から減少傾向にある欧米に比べ日本は増え続けています。これは日本人ががんの正しい知識を知らないからです。この度改訂された教科書は出版社ごとに異なるものの、初めてがんに関する項目が立てられ、2ページから4ページにわたって取り上げられています。がんの進行度に応じた5年生存率など大人が読んでも十分参考になる内容が盛り込まれており、今後の死亡者数を減らす重要な一歩になるだろうと考えられています。もう一つのポイントは外部講師の活用に関するガイドラインの改定です。今回の改定ではこれまでとは違い、特定の資格や認定を要するものではないとあり、資格などより心を込めて伝えるということが最も重要であるというふうに言われています。がんの正しい知識を学ぶことはもちろんのこと、医師やがんを克服された方の体験談などを聞くことでがんへの認識を深めていくということが考えられます。私は特にこの年代だからこそ伝えていかなくてはいけないと考えているのが子宮頸がんの認識です。子宮頸がんは他のがんに比べ罹患する年代が低く増加をしています。その理由として発光年齢の低年齢化が挙げられており、成功開始が早いほど HPV に感染する時期が早くなり若年で発症しやすくなります。思春期を迎えている生徒に正しい知識や情報を伝えることが将来の自分自身、そして愛する人の命を守ることとなると私は思います。ぜひ子宮頸がんの知識を学ぶ時間を作ってみてはいかがでしょうか。執行部のご所見をお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
はい、学校のがん教育は平成29年の学習指導要領の改定において中学校の保健体育でがんについて取り扱うことが明記されるとともに、がんの予防や回復に関する内容の充実が図られました。昨年度のがん教育の実施状況は市内中学校義務教育学校後期課程では6校中すべての学校で実施、小学校義務教育学校前期課程では8校中6校で実施されています。授業においては教科書のほか文科省や県教委のがん教育教材を活用している学校もあります。また今年度医師などの外部講師を無償で派遣する県のがん教育総合支援事業を活用して岡田小学校と下根中学校ががん教育を行います。一方、子どもの保護者にがん患者がおり苦しんでいることからがん教育を見送る学校もありました。しかしがん教育の中で子宮頸がんに特化した学習を行っている学校は現在ありません。議員のお話の通り、子宮頸がんは性行為において感染することや他のがんに比べて罹患する年齢が低く、思春期を迎える女子生徒に正しい知識を伝えることも大切と考えます。しかし学習指導要領では中学2年生の保健体育科保健編第4章健康な生活と疾病の予防のがんの予防に対して1時間程度の実施しか想定していませんので、子宮頸がんに特化した授業を行えない現状があります。一方で文部科学省で作成した中学校高等学校版がん教育プログラム補助教材では子宮頸がんの特徴や20歳を過ぎたら2年に1回子宮頸がんの検診を受けることを進めています。 今後はこれらの資料を学校に提示しながら、各学校の実態に応じて現在のがん教育の中に取り組んでいけるよう検討していきたいと思います。以上です。
秋山泉議員。
はい、それでは本市が採用している保健体育の教科書にはがん教育について何ページにわたって掲載されているのか、またその内容をお示しください。
染谷育夫教育長。
はい、本市が使用している教科書では2ページにわたって、掲載されています。がんという疾病の内容、その中に女性としては死亡率の7番目に子宮頸がんがあること、がんの要因と予防には生活習慣が大事なこと、それから5年生存率の話、がんの早期発見と回復の話等々で2ページで示されています。
秋山泉議員。
はい、今回私子宮頸がんに特化して質問をさせていただきました。2番目の質問について保健福祉部長の方からも、検診の重要性を理解するためにも啓発普及とまた検診受診の勧奨が必要であるというふうにご答弁を頂戴しました。2ページの中では、細かいところまでの説明は不可能だと思いますが、この年代の子どもたちに伝えていかなくてはいけないこと、そして少しでも子どもたちのがんに対する認識を高めることができたらと、私はこのがん教育に期待をするものでございます。今後先生方のご指導に期待をいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。